校一方的に教えるんじゃなくて、授業の中ではそうすると教え合うという、
はい、そういう場面を作るということです、はい、で私はまあ今まで、中部高校の前から教員やってまして、
はい、
まあ今考えてみると40年近く物理教員やってきたんですけども、はい、今までずっと思ってたのは、当然分かる授業が分かる生徒もたくさんいるんですけども、はい、ただ、みんなが分かる授業をしたいなというのが、ずっと考えてきて、それでまあ、板書もやっぱりいろいろ工夫したりだとか、うん、それからやっぱり書き写すことで生徒の理解やっぱり深まってるよなとかって、そう思いながら工夫もしましたし、あとは物理の場合は20年ぐらい前から、投げ込み教材っていう呼ばれてるんですけども、はい、こう物理がこう面白い、物理の面白さ、それから楽しさがこう、一目で分かるような、まあ要は生徒のその、今まで持ってきたイメージをぶち壊すような実験をその、生徒の前で見せて、
はい、
そして物理って面白いんだなっていうふうに、感じてもらうような、そういう教材を、取り入れようという運動というか動きが20年ぐらい前から始まったんですよ、はい、そして、まあ、北海道の物理教員も、ずっと前からこう札幌の方にいた頃は、月に1回集まって教材の交流ですね、はい、そういうのを持ち寄ったりだとか、そういうところに行ったりしてたんですけども、まあ、ただ実際学校に戻って授業すると、別に催眠術をかけてるわけでないんですが、
はい、
だんだんと聞いてる生徒のまぶたが重くなるような場面があるわけですね。
すいません、こっくりして
で、まああとそのさっき言ったような投げ込み兄弟ですか、
はい、
こっちがこれは絶対生徒びっくりして面白がるよなとかっていう教材も、案外後で聞いてみると忘れてるっていうことがあって、意外と生徒の印象には残ってないんだなと、
うん、
だからもう座学っていう今までの、学習のスタイルっていうのが限界なのかなっていうふうに感じてました。でさっきの、はい、学習平均学習定着率ですか、
はい、
それのデータ見て、ああそうだな、やっぱり今まで のやつは、まあやらないよりやった方が当然いいんですけども、ただ効果は意外と薄かったんだなというふうに思いました。それで、
はい
はい、まあ実は中部高校でも取り組んだことがあって、じゃあ復習した方が生徒がきちっと復習してくれれば、
はい、
物理分かるようになるのかなと思って、学校にインターネットのサーバーを立てまして、
はい、
で生徒がその私がその教材をそのサーバーに入れて、そして生徒がその、家からアクセスして、はい、それで、まあ、家でその復習をするというウェブ学習って呼んだんですけども、それを始めたんです。
どのくらい前ですか？
9年ぐらい前ですね、で当時はまあもう、インターネットはもうかなり普及してまして、家にはかなり当然事前にそういうことができるかどうかアンケートしたんですけども、はい、家にはインターネットあるということで始めたんですが、いざ始めてみると、家には確かにネットはあるけども、ただ誰かが使ってる、
お父さんとかね、はいはい、お母さん、
だから自分のものではなかったんです、うん、だから一家に一台の時代だったんです、
ね、はいはい、
それでまあ結局じゃあ、しょうがないなということで中断はしてたんです、
はい、
ところが、実はまあ、大体感じてらっしゃると思うんですけども、うん、最近スマホがすごい急速に普及しまして、
はい、
ここ 1,2 年だと思うんですが、うん、高校生の間でもスマホがもう爆発的に、今までのガラケーじゃなくてスマホが普及し始めて、実はまあ、退職前に中部高校で、在校生にアンケートを取ってたんですよ、
はい、
そしたら、スマホを持ってる生徒がなんと 92% がスマホですね、スマホを持ってると、はい、で聞いてみると小さいスマホの画面で YouTube の動画だとかそういうのを楽しんでると、
はい、
まあ私の場合だったらもう老眼であんな小さい画面じゃちょっと耐えられないなと思うんですが生徒はもう全然その平気で拡大したりしながら使いこなしてるんですよね、ですからこれは一人に一台の
時代が来たと、
はい、時代が来たなというふうに感じたんですけども、ただもう定年退職だし、 もう時間切れだなと思って、だからそのアクティブラーニング、さっき言ったのもいろいろ言われ出してたんですが、そういうのは話題にもなったんですけども、まあじゃあ退職だしいいかなと思ってたんですが、まあちょっと縁があって今回、高専に再就職できたんで、あ、じゃあちょっと一発や、もうラストチャンスだから
やってみようと、
やってみようかなと。
なんだか中部の生徒さんごめんなさいね、あの高専の学生さんたちに、その、ま、一人に一台その、ま、スマホもあるんだと分かって、そのアクティブラーニングも本腰でいられるという、そしてその高専で始められたことの授業が、あのさっき言った復習を先にやればいいという反転授業ということなんですか。
反転授業っていうのがあるんですけども、反転授業っていうのは、まあ、従来の授業ですと授業は、まあ、学校で授業を受けて、はい、まあ、勉強して家で復習するというパターンなんですけども、反転授業の反転というのはそれをひっくり返して、
はい、
家で学習、予習の形で、学習して、
はい、
で授業は復習ですね、
はい、
ですから、まあ、物理の場合ですと問題演習をやるという形になります、はい、でなんでこういうことをするかというと、あの、まあ、要は、グループ学習を、実は先ほどのアクティブラーニングでグループ学習のスタイルで授業中にやりたいと、
はい、
ところが高専の場合、あの、中部高校だと50分でしたけども1時間、ところが高専は45分授業なんですね。ですから、その授業の中で、普通になんかまず教えて、で次は問題演習だよってことでグループ学習やって、うん、まあ、あとは振り返りとかするには全然足りないんですよね、でそういう時間を確保するために反転授業をしたんです。だから要は生徒が学習する時間をトータルで伸ばすために反転させたということで、
あ、
まあ、反転授業とグループ学習を組み合わせたスタイルで始めたと、は
い、どうですか、その効果というか学生さんたちの。
はい、あの、まあ、あの、実はあのこの授業はですね、あの、高専でまず最初の試験が6月にあるんですけども、はい、それまではあの普通の、座学の授業で、まあ、効果どういうふうに変わるのかなということを自分自身も知りたかったもんで、
はい、
それからあとまた急にその反転授業の準備もできてませんでしたので、あの最初の高専に行ってからの2ヶ月間は普通に座学の授業をやりました。
あ、はい、
それで、その中間試験が終わった後で、今度期末試験までの間、ガラッと変えて切り替えて、反転授業とグループ学習を やりました、ただまあ平均、まあ、ちょっと分野が違うんで平均点じゃ比較できないんで、ちょっと上位者で言いますと、100点、まあ、全部で160名程度なんですけども、はい、上位者が7人最初の座学の授業では7人だったんですけども、はい、反転授業プラスグループ学習に切り替えたら43人にかなり増えたと。
これ上位者っていうのは90点、100点満点の90点以上上位者、はい、ですね、すごい増えましたね、
はい、まあ、だから、ただ分野が違いますんで、うん、それから、うん、まあ、いろんな要素があるんで一概には言えないと思うんですけども、ただ少なくとも上位者が増えたってことは、まあ、一生懸命やる生徒が増えたというのは間違いなくて、まあ、やっぱり受け身じゃなくて自分からこう能動的に、あの主体的に取り組むというこのグループ学習のスタイルというのがやっぱり意欲を引き上げる要素になっているのかなというふうに感じてます、うん。